絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さてさて、今日は何のお話をしてくださいますか？初めに、
最初に、ね、香川博さんっていう、だるまさんをね、で、はい、人気のある絵本作家さんだけども、もう2009年で亡くならはったんですが、はい、でこの方はね50歳で作家デビューしはった人なんですよ。でもわずか4年ぐらいでの間に、
そうですよね、若くして亡くなられたんですものね。
でその間で、まあ、4年間の間に16作品を作らはって、はは、今でも、このだるまさんをはじめね、この人の絵本というのは非常にこう幅広く人気があって、それこそ0歳から、100歳の方まで、はい、これ非常にこう人気のある作家さんなんですね、はい、この方の香川博の世界というのをブロンズ新社が、つい最近出したんですよ、
はい、
で、6月に発行されたまあ、香川博さんの全てがこの中に収録されてるというのが、
はい、
いろんな方もがこの香川博さんのこともインタビューで答えてありますし、いろんなこの香川博さんが残さはった作品 のゲラとかそういうものが全てこの中に一冊に収められてるんですね、
はい、
でこれを一冊を見ると香川博さん全てが分かるというような作りになってるんですよ、
はい、
でこの原画がこの夏からね全国で巡回して回るということになってるんですね、うん、関西の方には来年になるんですが、
来年ですか、
はい、表現の方にも、うん、展覧会が行われるんで、はい、私も楽しみにしてるんですが、
そうですね、もうやったってその赤いだるまさんがコロコロコロと転がっていくのが、
これちょうど出たばっかりのところで大垣書店さんにも並んでますので、ぜひ手に取ってね見ていただければ、香川博さんのファンの方だけじゃなくて、
そうですね、
いろんな絵本のその面白さというのが、
はい、
もう目いっぱい載ってますの で、
そうですね、
この一冊あったら退屈しないと思うんですね、
はい、価値ある一冊ですよね、それ
で、はい、香川博さんは先生をやってはったんですね、障害のある子どもたちにも教えてはったみたいで、
そうですね、
非常にユニークな、うん、方で、うん、そのあんまりその絵本作家で儲けようという気持ちもなかったみたいで、最後に奥さんがね、うん、コメント書いてあるんですが、
はい、
もうみんなに喜んでもらうことが私の楽しみだということを常々おっしゃってたそうなん で、
そうなんですか、
で作品もうそういう、何かをこう教えるとかいうことじゃなくって、香川博さん自身が楽しんで書いてある作品が、
う
ん、
はい、
ほとんどなんですね、
はいはい、
まあ、それが代表されるのがだるまさんのシリーズなんです ね、3冊出てますけども、
はい、
非常に、この方の作品というのは幅広く小さい子から大きい子までもう大人気があって、私もお話し会にはこの香川博さんの絵本を入れておきます。
そうなんですか。
入れておくと大抵子供は喜んでくれますので、
ですよね、子供さん好きそうですもの、うん、
だからまあ読み聞かせには定番の絵本と言ってもいいかもわかりませんね。
あ、そうなんですね。
素晴らしい。だから当然この本と一緒に作品の絵本も一緒に展示されてるのが多いと思いますの で、
そうですね、
ぜひ手に取ってご覧になっていただければ 嬉しいなと思います。
はい、わかりました。さて今週は諸岡さんおすすめの大人の絵本を紹介していただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に大人の絵本の世界をお楽しみになってください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は075-432-5806 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。ウェブ取り置きサービスのお知らせです。大垣書店では一部店舗でのウェブ取り置きサービスを運用しています。あ、この本欲しいと思ったらウェブ取り置きをご利用ください。ウェブ取り置きと言いますのは、店頭商品の取り置きをパソコンやスマホから24時間365日いつでもお気軽にお申し込みいただけるサービスです。気になる本を見つけても、店舗の営業時間外や移動中の交通機関の中ですぐに電話ができない、人気商品などで店舗の在庫を確保してほしい、通販でも買えるけれど店舗のサービスを受けたいなどのお客様のご要望にお答えします。利用手順ですけれども、ホームページ在庫検索画面で該当書籍を検索してください。在庫のある店舗一覧が表示されたら、取り置きを希望する店舗もしくは店舗詳細をクリックしてください。取り置きのボタンをクリックして、お客様の氏名や連絡先など必要事項を記入して確認ボタンをクリックしてください。 SNS もしくはお電話で店舗よりお取り置き完了のご連絡をいたします。お取り置き期間中に該当店舗へご来店いただき、レジで取り置き情報をお知らせください。この手順でどうぞこのウェブ取り置きサービスご利用になってください。以上、大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き絵本のソムリエ、今週は JPIC 読書アドバイザーの諸岡弘さんからおすすめの大人の絵本を紹介していただきます。さあ今日は何というご本でしょうか。
はい、今日はね、私は反対、社会を変えたアメリカ最高裁判事ルース・ベイダー・ギンズバーグという絵本を紹介します。
はい、
デビリー・ディビー・ブン、エリザベス・バドリー・エ・佐久間由美子役、子供の未来者。
はい、
これアメリカので、女性の地位をね、向上させた 人として有名な 方なんです。ちょっと読んでみますね。
はい、お願いします。
私は反対。1940年、子供のルースはニューヨークのブルックリンに住んでいた。移民がたくさんいる町だ。イタリア、アイルランド、イングランド、ポーランド、ドイツから来た人がいたし、ルースのお父さんネイサン・ベイダーのようにロシアから来たユダヤ人もいた。違う宗教、違う食べ物、違う伝統を持った人たちが同じ地区で暮らしていたのだ。でもどの家族も同じように考えていたことがある。それは、男の子には社会で活躍するようになってほしいということ。女の子は良い夫を見つけるのが大事と思われていた。ルースのお母さん思った。それはおかしい。お母さんのシリア・アムスター・ベイダーは、女の子も社会で活躍したらいいと考えて、ルースを図書館に連れて行った。図書館には、素晴らしいことを成し遂げた女の子や女の人のことを書いた本が並んでいた。ルースは少女探偵ナンシーの物語や 女性飛行士のアメリア・イアハートの本やギリシャの女神アテナについて書かれた詩を読みふけった。そして自分の考えを持った女性が活躍していることを知った。本の素敵な匂いと図書館の下にある中国料理店の美味しそうな匂いが入り混じる中でルースは思った。そう、女の子だって何にでもなれるはず。ルースの家族は騒がしい町を離れて車で旅行することもあった。ペンシルベニアのホテルの前を通りかかった時、ルースはこんな立て札を見かけた。犬とユダヤ人はお断り。その頃、ホテルやレストランや場所によっては地区全体にこんな表示があった。ノー、ユダヤ人お断り。黒人お断り。白人専用。メキシコ人お断り。ルースの家族はユダヤ人だったので、ルースは嫌な気持ちになった。どれも偏った見方に基づいた言葉だ。ルースはこの時嫌な気持ちを忘れなかった。
なるほどね。
そしてどのように社会にで戦っていたかというのが、この電気風に描かれた絵本です。
はい、
はい、ここで、スーザーの星稜鏡永遠なりを聞いていただきます。
絵本大好き絵本のソムリエ、 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。スーザーの星稜鏡永遠なれ、軽快なマーチでしたね。
アメリカの社会に挑戦し した人ですね。この人は
正
常期に挑戦しちゃったんですね。
はい、
もう90年前にね、生まれ合った人なんやけども、その時代はもう非常に差別が激しくて、黒人であるとかユダヤ人がね、あるいは女性はこうあるべきだという、
はい、
その時代に90年前にそういうのに声を上げたりとか言ったりな、
ね、
アメリカはすごいなと思うんですね。
はい
はい、そういう女性は家庭にいて子育てをしていればいいんだと、で男性は外で働くんだということで、なんか私の時代もそういう
ねえ、
随分
そう思いますね。
そういう社会やったけど、最近は少し変わってきてるけど、はい、それでも、はい、まだまだ日本はね、
まだまだ、はい、
女性の地位が向上がなかなか進まないということで、はい、今話題にもなってますけども、
そうですね、
この絵本はもう90年も前にこういう人が声を上げて、アメリカの民主主義に挑戦作り上げたという。
そうですね、
ね、で最後にね、このルース・ベイダー・ギンズバーグをもっと知るためにということで、詳しく電気的に書かれているページもありますので、
あ、そうなんですね、
これを大人の方は読んでいただいてね、
はい、
学校なんかで児童に説明してあげればいいかなと思います。
写真も入ってます。
だから家でママやパパがこの部分を読んで説明しながら読んであげたら、この、
そうですね、
人がどういう活動をしたのかというのがよくわかると思います。
はい、これなんか最後に書かれている後ろのね、裏表紙のところに、大切だと思っていることのために戦いなさい、他の人も参加してくれるようなやり方でね、っていう言葉が、
そうそうそう、
いやこれ素晴らしい言葉ですよ ね。
だからただ単に反対のための反対をするんじゃなくって、
はい、
ね、他の人も参加してくれるようなやり方というとか、ポイントやね。
そうですね、
非常にそういうことを考えながら活動したやと思います。だから民衆の支持も得られたのと違うかなと思うん
ですね。そうですね。いや、この5本をね、お子さんと一緒に読んでいただいて、もう本当に大人の絵本として紹介していただいてるんですけど、大人もこれを読んで、こういう方がいらっしゃったんだっていうことがね、分かりますしね。
知ってる人も少ないと思いますよ。
思いますね。
私もこの絵本で初めて、
あ、そうなんですね、
こういう人がやはったんだということを初めて知りました。
ねえ、
法律の、ね、大学院に進まったんやけども、当時は男子が500人の中で女子はたった9人。
あ、そういう時代ですよね。
そういう時代だったんやね。だから法律家になれば不公平や偏った考えを正すことができると考えて、法律家にならはった。
なるほどね、そういうことですね。
でアメリカ初の女性の法律学の先生となって、最後は女性初の最高裁の判事にもなられた。
すごいですね、うん、だから男女差別もだし、人種差別とかそういったものにも立ち向かって、
だから差別されてる人々、男も女も全て一貫してね、うん、この人は支え合ったんですね、うん、別に女性だけということじゃなくて、男子でも差別されてる人があったら、それはおかしいって反対を声を上げたという人なんですね。
私は反対っていうやつですね。そうそうそう、タイトル通り。そうですか。これはなかなか社会派って言えば社会派な感じですけれども。
そうですね、うん、
でも分かりやすく書かれてますよね。
まあ、絵本ですから非常に大人が読んでも非常に分かりやすいし、うん、具体的に書かれてますので、うん、ぜひ多くの子どもたちにね、この絵本を紹介して読んでほしいなと思います。
はい、わかりました。今日ご紹介いただきましたのは、私は反対、デビー・リヴィ文、エリザベス・バドリーへ、佐久間由美子役、出版社は子どもの未来社でした。絵本大好き、絵本のソムリエ、今日は室岡さんいかがでした。
はい、今日は私は反対っていうね、すごいこうタイトルの絵本なんだけども、なかなか私たちはおかしいなと思ってもね、人の前でそれおかしいよとか言いにくい、こうね、まあ特に日本ではそういう雰囲気あるんだけども、ぜひこの絵本を読んでいただいて、おかしいことはおかしいよということを声が上げられるような世の中にしたいなと思います。
はい、絵本大好き、絵本のサムリエ、お届けしたのは
諸岡弘、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。